瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションをお送りします。さて、暑い日が続き、すでに台風シーズンを迎えています。さまざまなところで台風による被害も出ていますよね。今日は改めて台風に備えて日頃何をすればいいのか、瀬戸警察署宮田さんにお話を伺います。宮田さん、よろしくお願いします。
お願いします。瀬戸警察署の宮田です。先月の台風6号では沖縄県、鹿児島県を中心に多くの被害が発生しました。また台風7号は東海地方に接近し、瀬戸市でも暴風警報等が発令され、列車の運休や倒木による道路が塞がれる状況が確認されました。実は7月から10月は台風の発生、接近上陸が最も多い時期なんです。そこで最初に台風への備えについてお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。では台風への備えを伺う前に、まずですね、警察の皆さん、台風被害が発生した時にどのような活動をするのか教えてください。
はい、台風に限らずあらゆる災害が発生した時は、警察活動として被害情報の収集、被災者の救出救助、行方不明者の捜索、住民の避難誘導、混乱防止措置、被災地の治安維持、緊急輸送車両の通行確保など多岐にわたる活動をします。
本当にいろいろな活動があって、とても心強く思います。ただ瀬戸市といっても地域は相当広いですし、警察の活動だけでは限界があるかと思いますが、私たちも災害に備えてできることをすべきだと思うんですが。
ありがとうございます。被害を最小限に抑えるためには、市民の皆様の日頃の心がけと協力が必要不可欠です。
はい、では台風が接近してくるときに気をつけることを教えてください。
はい、まず情報収集です。ラジオ、テレビ、インターネットなどから最新の台風情報を入手してください。次に事前対策です。基本的なことですが、強風等の影響により飛散する恐れがあるものは収納する、固定するなどの対策を取ってください。そして台風接近後は不用意に川や用水路に近づかないでください。台風により増水した川を見に行った人が流されるという不幸なニュースを聞きます。近くで見るぐらいなら大丈夫、自分だけは大丈夫という油断から川に近づけば増水した川に流されてしまいます。
確かに台風の時、増水した川を見に行った人が流されてしまったというニュース聞いてしまいますよね。皆さん一人一人が人事ではない、気をつけていただきたいですね。他にも気をつけることはありますか？
瀬戸市は丘陵地が多いため、台風による大雨で土砂災害の発生が心配されるところです。災害が発生する恐れが高いときには、瀬戸市から地域を指定して高齢者等避難や避難指示が発表されます。高齢者等避難は警戒レベル3の情報です。発表されたら高齢者の方や障害をお持ちの方は必要な場所か危険な場所から避難してください。もちろんそれ以外の方も危険を感じたら自主的に避難してください。避難指示は警戒レベル4の情報です。発表されたら危険な場所から全員避難しましょう。
危険な場所というのは具体的にどういうところでしょうか？
川の近くであったり崖の近くなどです。瀬戸市が作成しているハザードマップで自分の家のある地域にどんな危険があるのか確認しておきましょう。また避難というものは、瀬戸市が開設する避難所へ行くだけではなく、安全な場所にある親戚や知り合いの家、ホテルなどへ早めに行くのも一つの方法です。避難所の場所も一度実際に歩いて確認しておくことが大切です。
はい、では続いて非常持ち出しとしてどんなものを用意したらいいでしょうか？また何日分食料などは用意したらいいですか？
はい、最低3日分の食料、飲料水、衣類、ラジオ、携帯電話のバッテリー、常備薬、現金ですね。それからマスク、消毒液、体温計などの感染症対策用品も必要です。また素足での行動は非常に危険ですので、運動靴などの歩きやすい靴を必ず用意しておいてください。 私は非常持ち出しようとして古くなった運動靴を洗って用意しています。
うんうん、飲料水3日分と言われましてもどれくらいの量なのかが見当がつかないんですが、具体的にはどれぐらい用意したらいいでしょうか。
はい、飲料水は年齢や体格によって必要な水分量が違いますが、備蓄という観点では1人当たり1日3リットルが必要と考えると良いでしょう。ですから3日分の飲料水は4人家族でしたら2リットルのミネラルウォーターを18本用意する必要があります。
わかりました。その他気をつけることはありますか。
非常食の賞味期限についてですが、私は賞味期限を過ぎないようにカップ麺やミネラルウォーターを購入したとき非常用品のものと入れ替えて古いものから消費するようにしています。
うんうん、いわゆるローリングストックと言われる方法ですね。そうすれば賞味期限が過ぎてしまうことはないですね。宮田さんのお話で非常持ち出し品についてはよくわかりました。その他に心がけることがあれば教えてください。
災害発生時の連絡方法についてですね、災害発生時は通信回線が大変混雑し携帯電話などがつながりにくい状況になることがあります。ご存知の方もいると思いますが、災害用伝言板サービスの利用をお勧めします。
私も知っています。災害用伝言板サービスは通信回線の混雑を避けスムーズに安否確認や連絡が行えるサービスですよね。
そうです。携帯電話の通信が制限される中、いち早く家族の安否を確認するための重要なサービスです。携帯電話会社が違っても共通で利用できるもので、毎月1日と15日そして8月30日から9月の5日の防災週間の期間には災害用伝言板体験サービスが利用できますので、家族の皆さんで体験してみてください。
そうですね、いざという時家族全員が慌てず利用できるようぜひ災害用伝言板サービス利用体験で練習をしてみてください。では宮田さんに防災についての心構えまとめていただきたいと思います。
わかりました。防災は災害はいつ発生するか分かりません。災害を防ぐことは難しいですが、平素から備えを万全にしていれば被害を軽減することは必ずできます。最後に9月1日は防災の日です。これは大正12年9月1日に起きた関東大震災の教訓を忘れないという意味と、この時期に多い台風に対する注意喚起という意味を込めて昭和35年に制定されたものです。また防災の日を含む8月30日から9月5日は防災週間に定められています。今年は関東大震災から100年の節目の年になります。この放送機会に皆さんも防災の日に合わせ災害への備えについて真剣に考えていただきたいと思います。家族、職場、近所の方と防災について話し合ってお互いに助け合えるような環境を日頃から作っておくことが大切だと思います。
はい、ありがとうございます。さあ、災害への備えということはね、この国はね、本当に日本は災害大国なんて言われてしまっていて、地震も多い国ですし、そしてね、冒頭にもご紹介いただきましたが、この時期7月から10月は台風の接近も大変多いということで、宮田さん、本当に災害への備え一年中油断できませんね。
そうですね、特にこの時期ですと、まあ、台風等も本当に多いですので、
うん、
本当に真剣に考えていただけたらいいなと思います。
はい、そしてね、災害は本当にいつやってくるか分かりません。自宅で、職場で、学校でいつ災害が発生してしまっても取るべき行動ちゃんと家族のみんなが分かるように、ぜひこれを機会にご家族皆さんでこの場合にはこうしておく、ぜひ話し合っていただく、これが必要なのではないでしょうか。災害に備えるためにもぜひ皆さん改めて考えてみてください。この時間は瀬戸警察署宮田さんにお伺いしました。宮田さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。